ちょこっと仕事で、お役人様のお役人様というやつか公務員の方と、話をする機会がちょっと今増えておりまして、でそのついでに今度じゃあちょっといっぱいやりましょうかみたいな話になって、あいいですね、じゃあいつ行きます、今日はちょっとあれ、明日いいですよ、いやじゃあそうしましょうとかって言って、夕方何時にどこで会いましょうみたいな話になりまして、それでまああのそういう、まあ、これ仕事絡みといいますかね、あの半ば接待みたいなもんなんですけど、で、出かけるということで、あの仕事場を後にしまして外に出ましたら、まあ普段でも人はうじゃうじゃいるんですけれども、なんかいつもより異常に人が多くて、でやたらとなんか浴衣姿のお姉ちゃんとか、あのうちわを持ってこうパタパタやりながら歩いてるお兄ちゃんとかがうじゃうじゃいて、あれ祭りかなとか思ったら、やっぱり祭りで、天神祭りというのがこちら大阪で、ございまして、で私あの大阪の祭りに関しましては何の知識もないもんですから、ああ祭りなのねとか思って、ただこうでこうポカーンとこう交差点でポカーンとしてると、あのちょっとすごいなんか背の高い170ぐらいあるんじゃないかって、モデル体型のお姉ちゃんが浴衣着てましたね。であのうちは配ってるんですよ。であのテレビ大阪かなんかの、なんかその番組の絡みの、うちわで、どうぞとかって言われて、あすいませんって言ってうちわもらっちゃって、それで信号のところでポカンとしてたら、なんかおまわりさんもうじゃうじゃ出てまして、それでなんか信号のその青信号とか赤信号とは関係ない、その警察官にまず従わなきゃいけませんからね、あれは。で警察官が止めるわけですよ。で止めても 渡りたいんだけど渡れねえなーとか思ってると、後ろの方からドンドンドンとかって太鼓が聞こえてきてですね、おなんか祭りの行列が近づいてるぞと思ったら、なんかそれとともに人間もなんかうじゃーとこうあのやってきましてですね、それでなんかこうドンドンとかって言って、あの私は早くあの地下に降りて地下鉄に乗りたいんですけれど、なかなか渡らせてくれなくて、結局あのもう祭り見物のその、群衆の中に、ああというふうにあれよあれよという間にあのなんか溶け込んでいくような手になりまして、仕方なくこう寝たらいいやもう見てやれとか思って、祭りを15分ほど見物いたしまして、おかげで、飲み会に15分遅れました、そういうわけでございまして、お送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオよりお送りしております。私榎田新右衛門と今日は1ヶ月ぶりにやってまいりました、この方です、はい、
ストロンボリ真由です、よろしくお願いします。
神戸以来ですよね、
です
久しぶりでございます。
お久しぶりです。
真由ちゃんどうしたんですか、なんかあのあまたなんか榎田さんがいじめたんじゃないでしょうねとかって言ってなんかそういうあの、変な噂が立つと困るんですけど、なんか忙しかったみたいで、
そうです、すいません
、オールスター戦にも、はい、あれ濡れたんじゃないの、あの日
もうびっしょ濡れです、
ねえ、ざんざんぶりだったものね、
ざんざんぶりでした。
その代わりでもほら阪神のあの、あのなんだっけ
近本くん、
のあの素晴らしいプレーが、
はい、サイクルヒットはですね、
生で見たと、
はい、最高でした、
よかったですね、
はい、ありがとうございます、
ということでございまして、そして、いつものように、FMC 九州新鍋 FMC スタジオからはどなたでしょうか。
キラウエアユコと
ビリット上田です。
どうも上田くん、その後どうですか、何かこうあの飛行機に対する知識を深めたりとかっていうのはどうですか。
じゃあ特に
ないですか。ありがとうございます。今日はしずくさんお休みということですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではお便りをご紹介していきましょう。こちらは愛知県尾張旭市からいただきました36歳主婦、ラジオネームニューハイソックスマニア、
ありがとうございます。
QAC1174 回でも取り上げていただいた熊本県は湯の前町で暮らしていたシンガポール国籍のおばあちゃんが入管難民法違反容疑で逮捕されて有罪となり、そして今後が心配されていた件ですが、解決しました、とりあえずよかった、久しぶりに良いニュースでほっとしていますということでいただきました。 これは7月27日の西日本新聞に掲載されておりますが、見出しがおかえりまゆみちゃん、27年間不法残留の女性、住民200人嘆願、在留特別許可が下りたというね、地元の皆さんに愛されていたおばあちゃん、まゆみちゃん、シンガポール国籍のこのおばあちゃんが、ちょっとしたその何ですかね、そのたまたま在留とかを取らずにそのまんまこう来てしまって、引っ込みがつかなくなって27年間で、まあ真面目に暮らしていて、別に何にも悪いことしてなかったわけで、でこの人をその日本から追い出すなんてのは、ちょっとこれはまああまりにもちょっと辛い話じゃないのみたいなのを先々週したんですけれども、これぜひ地元の皆さんで盛り上げていただきたいなんてことでね、署名とかもやった方がいいんじゃないかみたいな話をしました。そうしたらやっぱり地元の方々200人の嘆願書が出たということで、まあ許可が下りたね、よかった話なんですけど、どうですかこれね。まあだからこういうよかった話とかのニュースを見たいですね。なんかここのところもほら、もう何かにつけてこんなことが起きるんだろうかとかですよ。なんなんだろうな、こう人間というのはと思うようなこう事件事故の話題が多いので、でそこへ来てまた吉本の一件であるとかね、もうクソ面白くもないでしょ、な加藤の乱とか言われたって、結局本当に加藤の乱みたいで、途中で収めつつあるというね、面白くなさ、そういうのも含めまして、どうですかこのまゆみちゃんについて、木田上優子さんからのぜひコメントお願いします。
あ、よかったんじゃないですか、ちゃんともうね、日本にいられるってことでしょ結局。
まあそうです、特別に許可しましょうと、ね、その代わり、毎年トンクがこれ許可が1年間有効ということで、1年ごとにその更新手続きはちゃんと真面目にやってくださいねということなようです。まあこれからはそれちゃんとやるでしょうからね、
毎日行くわけじゃないからね、1年に1回行けばいいことだから
です、ね、まあそういうことですね、
という、
よかったですよ、
日本
だね、これで湯前町の逆に有名人になっちゃってるじゃないですか、これなんかその行事でいろいろね、盆踊りとかそういうのでこう呼ばれるかもしれないですよね、盆踊りがあるかどうか知らないですけどね、
なんかね、道の駅とかにまゆみちゃんまんじゅうとかね
ああ、今なら売れるかもしれない、
今ですね、
まゆみちゃん団子とかね
そう
か、まあ、そのまゆみちゃんが店に立てばいいわけですよ、
あ、そうですね、
カフェドまゆみとかっていう名前にしてですよ、観光客を集めるというね、道の駅まゆみとかそういう、
なんかまゆみちゃんなんか手料理うまそうですよね、
どうしてどうしてそれどこからそういう風な想像が出てきるわけ、
前々回いつでしたっけ話された時にだけもう結構ほらもう日本に馴染んでるわけでしょ、
日本に馴染んでるからって言って料理がうまいかどうか分かんないじゃないよ、
それとほらね海外の
シンガポール料理なら作れる、ガパオライスとかなら作れるけども、こちらの料理は全然ダメですみたいな、
ミックスした料理がうまそうな気がしますよ、
まあね、分かんないですけどねそれは、まあでもなんか今回はまあ一件落着で非常に良かったんじゃないかなと、とりあえず思いますけどね、
落ち着いて良かったですね、
はい、続きましてこちら岡山県岡山市、44歳塾講師、ラジオネーム OHK48、
ありがとうございます。
たたたた大変です、幼児向けの乗り物図鑑、初めての働く車英語付きという、まあ、図鑑絵本かな、まあ、これに、ななんと自衛隊の装甲車両やそもそも車ではなく潜水艦などが掲載されていたということで、
マジ
っ
すか、
いろいろ、いろいろ面倒なことになっちゃってます出版社さんは先が読めなかったのでしょうかということでいただきました。これ講談社 BC 社というんですかね、講談社 BC という会社があるようで、こちらが出した、働く車の図鑑、初めての働く車英語付きに、私ちょっと現物見てませんから分かんないですけど、装甲車両って書いてますけど、どういうのなのか分かんないですけど、まあ、とにかく 自衛隊の装備品が、まあ、載っているということで、記事によりますと自衛隊の装甲車両や戦闘機戦闘機とあと潜水艦ねえ、だからこれ初めての自衛隊っていう絵本を作ればよかったんじゃないですかね こうね、初めての軍オタとか、ね、あの、軍オタ入門とかそういう、そういうのは何の問題もなかったと思うんですけど、だから、せめて、あの、自衛隊の車だけを入れておけば、車だけだったらこれ、教鞭できたはずなんですよ。その、戦闘機って、まあ、飛行機でしょ？飛行機とその潜水艦は、ちょっとこれは働く車じゃないからね、
うん、
そこがやっぱりあのこれなんでもこれ編集した人はどういうどういうことだったのか当然ほらまあ平和に重きを置いてる団体の市民団体の人とか、うん、ねそういった方なんかはもうカリカリしちゃう話じゃないですか、うん、こういったものに関しては、うん、私なんか別に気にしない方なんですけどでいやあの気にしないっていうよりあのよく見ていやこの書いてる解説が間違ってるねとか、うん、あの型番が違うねとかそういうことは言いたくなるんですけれど、うん、どうですかまゆちゃんこれはあのこの働く車に自衛隊のこの装備が、うん、掲載されていたというこの一件
多分好きやったんでしょうね作った人はその車というその自衛隊の乗り物っていうのが
乗せちゃえ乗せちゃえっていうもうあの
ちょっと趣味思考も入ってそうな、
ね、もしくはなんかこう揉め事にしたかったとかね
逆にですか、
ええ、もうあのこのね例えばあの編集長がもともとは例えば少年マガジンかなんかをやっていて、うん、それがあの何らかのことで例えばちょっと女性問題とかで、うんまあ左遷させられて、うん、それで不本意ながらこの働く車の部署についていた人がいてもう早く辞めたい何かしたら辞めさせてくれるだろうということであえてこの自爆テロを敢行したのかなという、そういうことはないでしょうか
想像力が、
上田君どう思いますかこれ
うんだからやっぱその艦艇とか潜水艦乗っけちゃうっていうのはまあそもそもダメですね
まあまあ車じゃないしね
海事だって空事だって車は何かしらあるんだからそれ乗っけときゃいいんじゃねえかと思う、
まあまあまあね、でも海事の車乗せるってのも何を乗せようかねって話だからね。トラックとかね。
何かしらあるんでしょうけどね。
まあね。基本あのトラックとかはあの陸事も空事も海事も一緒ですからね。色とかナンバーが違うぐらいなもんで。装備品基本的にあの働く車はあまり変わらないという、 ことで。でもこれ働く車というのはもうあのこれは1980年代に登場した日田家ポンキッキの中で登場した名曲でありましてもともとはノコイノコという人が歌っていてでいろんなバージョンがありましてシモン・マサトさんが歌ってるバージョンとかもいろいろあるんですけれどその中であの実は FMC のこの QIC の随分前ですよですから1990年ぐらいですね、うん、に、私が作った働く車1990っていうのがありまして5番ぐらいまで実はあってですねで、
それ歌ですよね
歌ですよ歌です、働く車って歌知らない、
いや働く車
あ
違いましたね、
あっても
まあ、合ってました
合ってるような合ってないようなね乗り物集まれですよね、これはあの残りの子バージョンが乗り物集まれで下正人は乗り物集まれになるんですよね
まああの癖が
でこう、ね、乗り物集まれいろんな車どんどん出てこい働く車というね、うん、そこでこういろんな働く車が出てくるわけですよ、はいはいね、であのここであのその榎田信也も作詞の働く車1990の場合は、はい過激派蹴散らす警察放水車とかですね放水車とか痛いとドライブ宮形レイキシえ何ですか
それ聞けないんですか
聞けないんですかって今こっちに音源ないんですよ
あそうなんですね音源ないんだ、
だから、ね、今生で今私がご披露して
る歌ってるんですね、
あと軍歌を流すよ右翼の凱旋車凱旋車でうちに突っ込む地上げダンプカーっていうの
最悪な終わり
いろんな車があるんだなといういろんなお仕事あるだからいいんですよ
お仕事なん
お仕事だこれ全部仕事ですから ね、
う
ん、警察も霊柩車も凱旋車も地上げのダンプカーもヤクザですからこれ、ええ、もうあの 組長を運んでとかいろいろありましたからね。
仕事ないけど。
仕事ですからもう。あと、なんで、風俗場運ぶデリヘル、運搬車じゃなかったかな。という、まあそういういろんな、はいはいはい、いろんな働く車があるわけです。ですから、はいはい、自衛隊の車だったら働く車なんですよ。それをこう差別しちゃいけません。うんだからこの、
そうですよね。
ここで まずかったのはともかく、潜水艦と戦闘機を入れてしまったのが、もう間違いのもとで、もうそれを突っ込まれたらどうしようもないというね、そういう、そういうことです。
そうですよね。
辻からはぜひきちんとあの分類を
守ってほしいですね。
種別をちゃんと分かった上でやっていただきたいと思いますね。そしてもう一ついきましょうか。こちらは熊本県熊本市40歳大学職員ラジオネーム超貧乏な日々。
ありがとうございます。
いつも楽しく熱く拝聴しております。 FMC 九州と FMC 関西の2連放送も違和感なく聞かせていただいております。裏では大変な苦労があるんですところで子供の頃タイムカプセルって埋めたり、しませんでしたか、うん、何ヶ月か経った頃に思い出して掘り返してみれば中身が錆びついていたり湿気でボロボロに腐っていたりで残念な思いをした記憶があります。これは個人的にってことでしょ。自分で何かこう地面の中そのビニール袋の中にこう入れて埋めとこうとかさ、なんかタッパーウェアみたいなやつにね、入れてこう埋めとこうみたいなさ、ことでしょ。熊本県
小学校の時しかですね。
小学校の時に。
小学校のとこはそういうのはちゃんと、
あ、学校でってこと？
にいてね。ちゃんと、
はいはい、
ね、管理が行き届いてますよね。
熊本県山江村では30年前のタイムカプセルを掘り起こすことに成功したそうで何よりです。詳しくは記事をご覧ください。記事がついております。7月25日の朝日新聞ですね。山江村で約30年前のタイムカプセルを掘り起こしたと。これは30年前に山江村の村政施行100周年を記念して埋められたタイムカプセルだったと。で、村民ら約100人が見守る中、村役場の広場にある100周年の石碑の前に埋められていた高さ145センチ、幅80センチ、重さ125キロのステンレス製のカプセルがクレーンで引き上げられましたと。まあ、本格的なもんですよね、これね。
ね。
でこれ村によると1990年の3月末に、ですからですね、私が働く車を作ってた頃ですね埋められた、当時の、各世帯に書いてもらった30年後後世に出す手紙メッセージと、あと住宅の地図、写真、雑誌、地元の新聞など101点が入っているそうです。で来年の1月末まではこのカプセルを開封しないで、役場のロビーで展示しておいて、来年ですね、来年の3月22日の村政130周年記念式典で中身を展示するということだそうです。タイムカプセルを埋めた、木谷さん埋めたことあるんですか？
覚えがないです。
そう、さっきほら小学校でとか言ってた。
いや、よく話で聞くじゃないですか、小学校とかそういう時に埋めて、でほら何十年後に開けに行くとか。
上田君あります？
いや、全くないです。
あ、ない。まゆちゃんはタイムカプセルはない？
ないですね。
あ、そうですか。
はい、
私あるんですよ、タイムカプセル。大江小学校の、大江小学校、熊本ですよ。大阪にも大江小学校ってあるんで、微妙なんです。熊本の大江小学校の100周年記念の時に、タイムカプセルを埋めました。大江小学校の校庭に、忘れ去られています。
誰も掘り返そうということはないってこと
で、そこにね、前ね、トーテムポールがあってですね、トーテムポールがその目印になっていたんですよ。
で、それがなくなったん
で、トーテムポールの周りには当時のその生徒である我々が作った楽焼きが、楽焼きって瀬戸物ね、が、こうまあ、ぶら下がってたんですよ。ね。で、それが何、ソフトボールとかがどんどんぶつかっていってですね。もう時々見に行くと次々に残念な残骸がぶら下がってる状況になって、私が作ったアラジンのと魔法のランプみたいな魔法のランプを楽屋で作ったんですけど、それも見事に朽ち果てて割れてましてですね。でも全部トーテムポールごといつの間にかなくなりましてね。で、なくなってます。 どうなったのか分かんないです、ええ、埋もれているはずです、ええ、ただねなんかねいい加減なものに入れてた気がするよ。あのね、あの一斗缶がなんかにね、あの一斗缶かなんかに入れてなんかビニ手でねこうあの湿気が入らないようにぐるぐる巻きにしたようなものをね、ただねこうあの 穴を掘ってそれをこうみんなで埋めたみたいな感じでね、もうそれこそあのシオン姉さんがいろんなやばいものを熱海のどっかに埋めたのとあんまり変わんないようななんかそういう体だったんで、多分ね一斗缶だとやっぱもう確実に朽ち果てるからね、錆びて、
錆びですよね
多分、うん、あのストレあのあのステンレスとかだったらステンレスじゃない途端だもんな、うん、やっぱもうだんだの穴が開いてそこにあの水気が入っちゃってもボロボロになってると思うんですけどね、だからやっぱりあの本当にあのタイムカプセルっていうのは本当にあの密閉がちゃんとできるかできないかっていうその、まあ、今回のこの山江村のやつはお金かけてやったんでしょうからちゃんとしてるんでしょうけれど、これででもねその3月22日にさ今からいよいよこのカプセルを開けますって開けた途端に中からこうあのすごい臭いなんか腐ったあのカビ臭い匂いのものがブワーッと上がってきてもう何もないとかっていう状態にしたら
発光してですか、
30年前の責任者はちょっとね、その時にこう来賓とかで呼ばれてたらすごいんですけどね、そういう風になってほしいという私からのご挨拶に変えたいと思います。
熊本のいいニュースですからこれ、何も守らないと、
いやこれわかんないですよ、3月22日にすごい残念なことになってもうテレビ局各局見守る中であの中からもう本当にあの朽ち果てたものしか出てこないということになっていただくといいんですけども、ぜひですね、今のうちに何かこうあのドリルで穴をかけて中にこうあの塩水かなんか入れるとかですね、そういうこともね、いかがでしょうか、ということでございまして、一旦 CM 行きまして、この後 B 枠ね、今週もお便りたくさん来ていただいております、一旦 CM に参ります。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
世界のファッション玉金。